今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書7章26節から29節までです。伝道者の書7章26節から29節。私は女が死よりも苦々しいことに気がついた。女は罠であり、その心は網、その手は枷である。神に喜ばれる者は女から逃れるが、罪を犯す者は女に捕らえられる。見よ、私は道理を見出そうとして一つ一つに当たり、見出したことは次の通りであると伝道者は言う。私はなおも探し求めているが見出さない。私は千人のうちに一人の男を見出したが、その全てのうちに一人の女も見出さなかった。私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。一言お祈りします。愛する主よ、人に目を留め、人が神様から離れ、ただ理屈を追い求めるならば、人には一人も良きものはおりませんし、また人には必ず欠陥が見当たるものです。ソロモンは人を、また女をじっくりと見つめて、そして下した結論は良くないものだというものでしたが、私たちも人をじっくりと見るのではなく、ただ唯一の男であるイエス様、あなただけを見つめて、そして全ての道理を、全ての知恵に勝る知恵を得る私たちでありますように。ソロモンが得ることのできなかった救いを得る私たちでありますように、どうかこれからこの語るしもべの唇を整えてください。この唇を、この舌をあなたが癒し清め、またあなたの命を語り尽くすにふさわしく整えてくださいますように。これに預かる一人一人の耳を、心をあなたが今耕してください。ただあなたの命を命として豊かに実を結ばせるように、今心の畑を耕してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主、愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ソロモンはですね、この26節のところで、私は女が死よりも苦々しいことに気がついた、書いてあるんですけども、新改訳ではですね、この訳を採用しているんですが、他の、口語訳とか、あるいは、新共同訳、また私がよく引用するキングジェームズバージョンはですね、この言葉の順序は、もっと違っております。私は心の中が罠で網である女が死よりも苦々しいことに気がついたっていうのが、そちらの方の訳ですね。もう一度言いますと、この他の訳は、私は、心の中が罠で網で、その手が枷である女が死よりも苦々しいことに気がついた、そういう、方が、訳ですね。おそらく新改訳はヘブライ語の順番、順番によってその、強調する部分が違ってきますので、おそらく新改訳は女が死よりも苦々しい、ソロモンが、そういうふうに書いた順番のそれを重視して、このような訳し方をしたと思われます。じゃあソロモンはなんで女がそんなに苦々しいと思ったのか、女が罠であり、その心は網である、そういうふうに見たか、それはソロモンという人物を見ればですね、それが見えてくるかと思うんですけれども、ソロモンは一般の普通の男ではないですね。ソロモンは自分の正妻を300人も持ちました。 さらにソロモン目かけを700人も持ちました、ね、合計1000人、ね、相手がいたわけですね。ソロモンは、ね、エジプトの女とかまたモアブの女とか、ね、あちらの王こちらの王、ね、偶像礼拝をするあちらの女こちらの女、ね、もう何でもかんでも引っ張ってきました。まあ同盟を結ぶためというのはあると思うんですけども、まあ、そんなにして、ね、神様の目にかなった女を自分のもとに引き寄せるよりも、むしろなんか制作のためとか、あるいはただ単に美しいからとか、ただ単になんかこの女を手に入れたいとか、まあ、そういった神様のことではなく、また御国のから来るその霊によってではなく、自分の肉欲、自分の思い、自分の計り事、自分の政策のゆえにですね、たくさん集めたらもう女がこんな合計1000人になった、まあ、彼はそういう男です。ですから彼のところに来る女、ね、彼が目にする女といえば、当然神の国のことを思うよりも、むしろこの世のこと、むしろ偶像のこと、異教の神々のこと、それを思う女たちがソロモンの周りにずらっと、ね、もう何百人も並んだわけです。まあ、そういうわけでソロモンがですね、女と相対する上で、まあ、彼は思ったんでしょう。女は死よりも苦々しいことに気づいた。女は罠だ。その心は網だ。でその手は枷だ。で神に喜ばれる者は女から逃れるが、罪を犯す者は女に捕らえられる。結局ソロモンはですね、まあ、罪に捕らえられてしまったんですね。罪に捕らえられた男が求める女は、罪に捕らえられた女、偶像礼拝の女をソロモンかなり引き寄せて、それでソロモンの晩年には偶像の宮を建てて、もう子供を生贄に捧げるような邪教のそういう神殿さえもイスラエルの中に建てたほど、ソロモンのその後の人生の心はすさんだもの、汚れた、罪に汚れたものになってしまいました。ソロモンは27節で、見よ、私は道理を見出そうとして一つ一つに当たり、見出したことは次の通りであると伝道者は言う。私はなおも探し求めているが見出さない。私は千人のうちに一人の男を見出したが、そのすべてのうちに一人の女も見出さなかった。私が見出した次のことだけに目を留めよう。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。神様は確かにソロモンにですね、知恵を与えられました。でソロモンはですね、さらにその知恵を増し加えようとして、もっといろんなことを探し求めました。でどのようなことに目を向けて探し求めようとしたか、25節の方、ね、前回見ました25節を見ますと、私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し探し求めた。愚かな者の悪行と狂った者の愚かさを学び取ろうとした。彼はですね、知恵と道理を学んで、ね、探し求めたんです。探し求めた。どこにその探し求め先を求めたかというと、愚かな者の悪行と狂った者の愚かさを学び取ろうとしたんですね。要するに人間のことをじっと見たんです。神様の御言葉は、神様が作られた自然、それを、ね、探り求めようとする時はまだ良かったんですけども、でも人間を、ね、道理を極めようという理屈で人間を、ね、じっくりと見て探り求めようとしたんですね。人はですね、弱いものです。染まるものです、ね、人が、ね、あの放射能を探り求めようとして、放射能のある地帯に行って探り求めようとしたら放射能にやられてしまいますね。あの野口英世っていうお医者さんいましたけども、彼も ある、ね、熱ある病気を探り、ね、どうしても癒される特効薬がないということで、その病気を探し求めて 研究するあまりにその同じ病気にかかって、死んでしまいました。人はですね、弱いんです。染まってしまうんです。このソロモンもね、女を探り極めようとしたんでしょうね。探り極めようとして女をたくさん、集めたけれども、ね、結局彼が見出したことは、女は死よりも苦々しい、ね、そういう心が罠に染まってる女、網に捕らえられてる女、ね、それに捕らえられてしまったんですね。真理を探り極めようとして、ね、その女がどんなに苦々しいものかということを探り極めようという理由で、エロ本を買い求めるなんていうことを、それは愚かなことですね。女がどんなに苦々しいものかということでエロ本を買い求めて、それに見入ってると、ますます愚かさがその人に染まって、罪、そういう欲情、そういったものに染まってしまっていってしまいます。人間の頭の中というのはですね、神様とは違います。限りがあり、そしてそのいつも思い浮かべること、いつも目をとどめるものに染まっていくものなんです。そしてそれによって支配され、突き動かされていくものです。ですから、ね、ソロモンがこの女に見入った、結果、ね、そのソロモンにとっての女は死よりも苦々しいものになってしまった。私たちはですね、ですからむしろその力は女に費やすべきではないんです。また女性の皆さんも男に対して、あるいは、男性にとって女というのは、夢中になるもの、魅力あるもの、死体求めるものです。男にとって、女はそのようなものですけど、女性にとっても、特に見入りそうなもの、夢中になるようなもの、それを、神様以外のもので、それにばかり心を奪われ、思いの中を満たしていくならば、むしろ誤った道へと足を踏み外してしまいます。むしろですね、箴言の31章のところに、これは、ね、箴言といえどもソロモンが書いたものではなく、マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉です。この箴言31章、ちょっと一節から、3節までをお読みします。箴言の31章の1節から3節。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の誓願の子よ、何を言おうか。あなたの力を女に費やすな。あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。アメン。ここでレムエルの母、彼女はですね、その子に王たる者の教えを教えるんですけども、女に費やすな、ね、真っ先に言った言葉が、女に費やすな、力を女に費やすな、生き方を王たちを消し去る者に委ねるなっていうことです。男性はですね、女性を主体求め、また女性に魅力を感じて、そして、女性にその安らぎを得るものです。そしてその要は相手の女がですね、何を、その男性に言ってくるかですね。人類最初の女エヴァは、その夫であるアダム、彼に自分が食べた善悪の実を差し出して取って食べさせました。男性はですね、女性に安らぎ安息を求めてくるものです。その安息求め先の女がですね、間違ったものを差し、その男に、男性に差し出すし、そしてその男がですね、そのままそれを飲み込み、それを真に受けるとするならば、それはとても苦々しい結果にとらわれてしまいます。だからこのマサの母、マサの王、マサの王レムエルの母、彼女は真っ先にこの王であるレムエルに、あなたの力を女に費やすな、あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな、言うんです。 そしてなおかつですね、この箴言31章は、ね、女性たちにとってとても有名な章ですね。本当に理想的な女性の、その性質が書かれてありますけれども、この箴言31章のですね28節以降のところ、その夫がですね彼女に対して言ってる言葉があります。箴言31章28節以降です。その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると。美しさ、麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよ。アーメン、ね、主を恐れる女は褒めたたえられるんです。サオンは、ね、主を恐れ、とても恐れるような女を集めておりませんでした。だからサオンは女、ね、見る女、見る女、付き合う女、すべてがなんか死よりも、苦々しい、いうふうに言いましたけども、ソロモンにはソロモンに見合う女しか集わないんです。たとえ千人いようとも。しかし、男性がしっかりと女性を養ってですね、守って愛するのであるならば、エペソ書で我々キリスト者は命じられております。夫たる者よ、妻を愛しなさい、妻を守りなさい。妻を愛しなさいというその愛、それはギリシャ語でアガペの愛が使われております。要するに命がけで、愛し尽くしなさいということです。そしてなおかつ女性に対しても夫に従いなさい、夫に従順しなさい、自分が何か言いたくても、でも夫が自分の思いとは違ったことを言っているのであるならば夫の方に服従する。その夫婦関係がとても理想的な夫婦像です。ですからね、人は、神様は人を男と女とに作られました。そして、人はその父と母を離れて二人は一体となる、この奥義は偉大であると聖書に書いてあります。二人は一体であって、相手は、男性にとって女性の相手は一人であるべきであり、また女性にとっても相手は一人であるべきなんです。そこを離れたりすると、このソロモンのような迷いに陥ってしまいます。この箴言の31章、一人の夫、一人の妻、この二人がですねしっかりと互いを支え合って敬い、尊敬し、守り、そのようにしているならば、このような理想的な夫婦、理想的な家族になり、そしてソロモンはなんか千人の中にも一人の女を見出さなかったとは言ってるんですけども、でもここで出てくる夫はですね、 しっかりしたことをする女は多いけれども、あなたはその全てに勝ってると。もともと千人の女なんて見なかったんですね。この夫はたった一人の女だけを見ていた。だから、しっかりとする女は多いけれども、でもあなたは全てに勝ってる、そのように評価したんです。男性は多くの女を見るべきではなく、また女性も多くの男を見るべきではありません。夫婦となったからにはただ一人の相手、伴侶だけを見るべきなんです。ソロモンはですね、この伝道者の書の7章29節で言っております。私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。確かに神様は人をですね、神の似姿として作られました。ところが人間は多くの理屈を探し求めたのだと言っておりますね。人はですね、神様の言葉に対して多くの理屈を、求めました。多くの理屈を付け加えました。それで人にですね、罪が増し加わったんです。最初はただ一つの戒めだったんです、たった一つもしてはならない、たった一つのこの善悪を 知る実から取って食べてはならないと。ところが人間はですね、取って食べてしまいました。理屈をつけたんですね。それは目によく、また賢くするというその実は、ね、とても好ましかったというわけで、女はそれを取って食べて、それを男に与えて、結局人間はですね、自分で編み出した理屈によって神の言葉に付け加えをして、それに従って自分自身に滅びを招いてしまい、そして聖書がこんなに分厚くなってしまったのも、ね、律法の書、モーセ五章、それも人読みするのも大変ですけども、それほどまでに善悪が増し加わってしまったのも、人が理屈を探し求めたからです。ソロモンは人間を見極めようとして多くの理屈を見極めようと、それを調べ、それに研究したんですけど、しかし結局理屈に飲み込まれてしまったんですね。人はそれにやられてしまうんです。むしろ私たちは多くのその理屈、そのような計りごと、それはトリコにしてキリストに服従させるべきなんです、ね、冒頭でお読みしました第2コリントの10章に書いてあります。私たちは理屈、ね、あらゆる試練、そうした高ぶり、それは全て打ち砕いて、計りごとはトリコに、理屈はですね、捕獲して逮捕してキリストのもとに服従させようと書いてあります。第2コリントの10章4節からのところです。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン。私たちの計りごと、ね、重い計ること、聖書にこう書いてあるデモとかね、そのデモが要するに理屈です。トリコにするべき計りごとです、ね、聖書を読んだ、聖書にこう書いてあるデモっていう、このデモっていうのがですね、要するに理屈なんですよ。聖書にこう書いてあるけど、でも私は何々だ、ね、現実は何々だ、そうした計りごと、そうしたデモをですね、逮捕するんです。イエスを見習って逮捕して、そしてキリストのもとへと捕獲して、しょっぴいて、ね、キリストに服従させる。するならば、皆さんの戦いの武器は要塞をも破るほどに力のあるものとなり、また皆さんの中のあらゆる不従順は罰する用意ができているんです。皆さんのうちの人生の要塞、ね、どうしようもなくなってしまった、自分の思いでは、自分の力ではどうしようもなくなってしまった人生の要塞、それらは皆さんのそのデモやダッテを、ね、捕獲してキリストに服従させるということ、その武器によって打ち砕かれるんです。人は何かと神様の御言葉に対して多くの理屈を探し求めました。その理屈のゆえにソロモンは捕らえられて、ね、あんなに知恵深い男でも倒されるんですね。でも私たちはそうしたあらゆる計りごと、それを逮捕してキリストへと従順服従させること、それならば要塞をも打ち破るほどに力のある力が皆さんを覆い、皆さんの人生をさらに命へと導きます。どうか皆さんはあらゆるそうした御言葉に対するデモだってを取り除きましょう。また人間を見ることをやめましょう、ね、異性を、ね、じっくり言うと見てもそれに捉えられるだけです。むしろ皆さんが目を向けるべきはただ唯一の男、ね、このソロモンは千人のうちに一人の男を見出したと言ってますけども、唯一の男はイエス・キリストです。人は大勢いてもね、その悪いものに染まっていくばかり。でも唯一完全無欠なる男、イエス様にのみ目を向けるのであるならば、皆さんもどんどんキリストの似姿へと作り変えていきます。どうかイエス様をのみ見て目指して歩み、 また、夫婦に対しておいてはしっかりと、相手ののみを見て、そして他の男、他の女に目を向けたりすることなくですね、しっかりとキリストのみ、また結婚した男女であるならばその相手だけをですね見て、そして正しい結婚生活、正しい新婚生活を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、唯一見出した男はただあなただけです。私たちはただ唯一の夫であるあなたにのみ目を向けて、そしてこの地上における歩みを歩んでいきます。ソロモンは愚かな方へと走っていきました。自分の肉欲、自分の目に良いもの、それに従って歩んで滅んでいきました。エヴァも目に見えるところに従って滅びを刈り取り、またアダムも女から差し出したものを、それを何の考慮もなくそれを受け取って、それで滅びを刈り取ってしまいました。父よ、私たちはただ御言葉によって全てを照らし、全てを判別し、全ての不従順をトリコにしてキリストへと服従させて歩んでいくことによって、まさせ栄光の似姿へと作り変えられていきますように。今日いただいたこの命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。